まりました。ここから始まる僕らの未来、学校、家族、恋愛、夢、この4つをテーマに高校生が本音で話すリアルトーク番組です。この番組は株式会社河合コーポレーションがお送りします。こんばんは。
こんばんは。
はい、きょとくちゃんね、沖縄から、
ね、
沖縄に来たんやね、関西からね。そうそう、
まあまあ収録やんでね、先週の引き続き、ね、熱気やばいな。
もうね、もうこのちょっと休憩があったんだけど、うん、もうずっと恋話してたよ。もったいなかった。あれは収録しときたかった、私は。もう一回聞かせてもらおうと思って聞いてないから。
いやいや、ね、いやいや、まあね。やっぱ大人の入り込めない世界であり、子供ではわからん話でね。ここがなかなかおもろいのよ。俺はいつでも思ってんの。
ああ、なるほどね。
そうそうそう。
このちょうどね。
そうそう。もうそれこそ、彼ら、酒のこうなんかね、もうなんかもうドロドロしてるくせにピュアであったりとか、なんかこう純粋やねんけど、ちょっとなんか裏にあったりするやんか。もうそういうのがおもろいね。
好きやね。
好きや。
人間模様やね。
そうそうそう。でもなんかこう、勉強っていうより、そういうことが実際には勉強やけどね。
そうやね。こういうのがね。
そうそう。初めてこう、なんていうんかな、うまいこと調整する能力って、まあ必要やけど、うん、ね。でも今ね、先週言ってくれたように、好き嫌い、こんなんでダメなん、こんな人、みたいなのをはっきりさせていくのが大事よね。
ああ、そやね。
うん。まあでもそんなんをね、今からやってたらそら、立派な子になるわ。
本当毎年思うけど、やっぱりすごいね。毎年すごい。
ほんまにまたやばいな、うん。今年もなんか楽しみ
そうや。今年も面白い。
ね、じゃあ頑張りましょうか。
はい。
ここから始まる僕らの未来。
こんばんは。
こんばんは。
まあ、今日も、今日からね、聞いてる人もいるので、一旦、お名前だけ順番に言ってもらってもいいかな。
はい。増田あゆみです。
はい。
高校3年のうるはです、
はい、平田夢乃です、
はい、峰井ひなです。
大城岸穂です。
よろしくお願いします。
お願いします。
今回なんかみんなすごいまとまってて可愛いの。今までにない感じよね。みんななんか練習したかのように。
今年さ男子いないね。
あ
いるんですけどシャイなんですよね。
ああもう、うん、あれか
さっき言ってたシャイなやつ。
シャイなんですよね。
シャイなんですよね。
チキンですね。チキン
チキン、はい、
チキン。
この前言ってた子たち。
はい、
今度引っ張ってこようか。
それな、
うん、それな。そうか。でもこれは本当に人数多かったもんね。
うん、
もっといる、
もっといるもんね、うん、だからまた本当にまた来たい人になるのか、うん、先生がピックアップするのか、
でもまあまあ そこはね任しといたらいいし、
うん、そうやね。
で、うん、でまあレギュラーメンバーっていうこだわりなくてもいいし、
そうやね、
それこそおみくじしてくれてもいいし、
お
みくじしてくれてもいいし、
男子が来る時もね、
そうそう、うん、今俺おみくじ言うたやな。
おみくじ、おみく
じ、あみだくじやんな。分かってたよ。
そんなんね。
はい、だからさっきまでの恋バナの続きぜひ聞きたいんだけど。
ちょっと黒歴史いきましょう。じゃあまず恋バナちょっと初めてなんですけど、自分は
さっきと新しいの、
新しいのがいい、
うん、
全然いいけど。何があるかな。じゃあ明るい話と、
うん、
なんていうの、ちょっと萌えキュンみたいな。萌えキュンですか。
はい、
じゃあいきますね。ちょっと恥ずかしい、こういうの喋るキャラじゃないから。喋ってること自体黒歴史なんだ
よ。言っちゃえ。
これこんな線聞かれてたら絶対終わる。なんかこのなんていうの、ずっと続いてる彼氏、
うん、
はなんか中1の本当に一番最初にあったイベント、うんうん、新入生感激大会っていうのがあって、でその時になんか見たらしくて、
うん、
だけどなんか自分は顔と名前が一致するのが中2なんですよ。あ、申し訳ないと思ったんですけど、うん、その今のなんていうの、このずっと続いてる彼氏はそっからなんか あ、名前なんだろうみたいななって、うん、でなんか頑張ってたらしいんですよ頑張ってたらしいんですけど、いろいろあって、でなんかでもこの学校全体のグルーがあって、うん、だけどやっぱりちょっと怖いじゃないですか、先輩も混じってるグループなんてそうそうないし、誰が誰だかわからないっていうグループに入るのに自分は1年かかったんですよ。でしかもその入るきっかけも友達が、え、なんで入ってないのポチみたいな、勝手にえみたいな、あ、まあ取り下げることできないしいいかと思ったら、この今の彼氏はなんかこの追加をしたかったけど、なんか自分は周りに言えなくて、言えなくて、そう、なんかこの、この子部活が入ってたんですけど、その部活動でも他の子がなんか行ってたから、うん、なんかそれで俺もそう思うみたいなのも言えなくて、なんか変な意地があったらしくて、言えなくてずっと。だけど、一人の子には行っててみたいな。うん、だけど、なんか LINE 欲しいみたいなのは言えなくて。いいから自分で探してたみたいな1年かかったみたいな追加するまでに1年みたいな、うん、それでなんかちょっと話をしたりするんですけど、その時に無意識に自分が振っちゃってたらしくて、うん、なんていうの、この中学生の時って探るんですよね、何組いたら好きな人いるみたいな、うんうん、でどんどんどんどん分かっていくみたいな感じなんですけど、それをやってて、でもなんかいなかったし、うん、なんかましてやクラスとか言うあれもないじゃないですか、うんうん、だからそれでなんかいないしみたいな、うん、ちょっと話をしてたらなんか興味がないって分かったのか彼氏欲しいみたいな言われた、うん、あ、いらないとか言っちゃって、
言うてしもてたから
無意識、
それで心が折れたらしく純粋な部活生になろうとしたけど、うん、忘れられなくて、うん、ちょっと期間が空いたけど修学旅行の後に告白してくれる、
誰ですか、
LINE です、あ
ちょっと
口で隠れたことある、
あ、あります、あります、あります、あります、
いいな、
LINE か、
うん、待って、じゃあ面白い話していいですか、
したい、聞いた
焼肉の自分が、うん、この家族で焼肉に行った時の話なんですよ、うん、でなんか一応自分と同じ中学校にいる男子ってことは知ってたけど、なんか普通に LINE が続いてて、うん、で焼肉にいる時ですよなんか好きだばよなわらわらみたいなで LINE であっちから来てて、うん、でも自分それ見た時に、それ見た瞬間にですよ、電源切れたんですよ、充電 1% で、で切れてて、待って返事できんかったみたいな、でも普通に今すぐ充電、そう既読無視、そう既読無視の状態で、でも多分あってもあっちからしたらなんか友達に見せてるんじゃないかとか、なんか返事しないで、
ちょっと相談みたいな、
そうなんか思ったのか、なんか普通にちきったのか知らんけど、なんか普通にでも焼肉屋にいて速攻充電することできないじゃないですか、だからもちろん家に帰って普通に充電して、そしたらもう1時間後とか2時間後そう返事するのが必死力じゃないですか、そしたらごめんさっきの嘘みたいな、
でだからそこで完結してんだ、
そうでごめんさっきの嘘わらわらみたいな、でこっちもびっくりしたから、は嘘かよみたいな、でも中学生あるあるでなんかもう嘘告嘘で告白みたいな感じだったんだみたいな、本気で捉えなくてよかったって自分その時思ったんですよね、うん、そしたらなんかあふざけんなわらわらみたいな感じでちょっと軽い感じで自分も返して、うん、そしたらそれも嘘みたいなキモくないですか、キモすぎるみたいな、絶対付き合う気ないやんみたいな、そんなの、
いやだからそこは、いやそこはだから付き合う気あんねやんか、好きやねやんか、
心がないとやってきれんじゃん、
もうだからもう怖すぎてさ、もう怖すぎてんねやんかな、
帰ってこないし、
帰ってけんし、
やっぱ
行
けるからね、
直接がいい
でもなんかちょっといいですか、その人と結局付き合って、
は
い、
付き合
う、そう1ヶ月後ぐらいですよ、もうこれ引いたらもう全員激サムだと思います、なんか急になんか1回喧嘩みたいなことになって、うん、でまた仲直りになった時に、うん、なんか隠し事なしにしようみたいな言われて、でなんかあれじゃないですか、よくなんか自分には全部なんか何もかも 言ってほしいみたいな、うん、嘘に隠さないで、うん、でうらそういうあカップルがすることだみたいな思って初めてだってこんなに言われたのからあでも どんなことを隠さないんだろうみたいな、なんか別に隠してるつもりないけど、
なんか次元が違う、
なんかどんなこと言えばいいのじゃみたいな思ってあオッケーってとりあえず言って、でそしたらあっちからなんて来たと思います、パンツの色何色さっちかみたいな、もうふざけないでもらっていいですかみたいな、
怖い
そっちみたいな、ちょっとやばくないですか、
そうか、でもそこはさ、そこはさやばいけどパンツの色答えたらない
、あ答えましたもちろん答えましたよもちろん、いい感じに黒とピンクみたいな、
あそれは LINE で、
そう
LINE で黒とピンクみたいな、
いい感じに答えて、なんかこんな感じで隠さない、隠すことなしってこんな感じなのみたいな思って、でもそしたらもうこれ放送禁止だと思うんですけど、そしたらパンツだけじゃなくてその中のこともできる、下の毛剃ってますかみたいな、もう
やばい、
もうそれでプチンですよね、もう普通に、あこんなのかな、
それは高校生、
中学校ですよ、
そうか
中学校
次元やば、
中2ですよ、いい年しても、
いや逆にだから中2やから聞けたんや、
いえ
もう気になってしょうがない
もう見たことないし、
ある妄想でな、
でも普通隠し事がそれだと思います、
いや普通は思えへんけど、その子にとっての隠し事はそうやったんや、
やば
い、いやただおもろいよな、
それ見えないところの話ですよね、隠し事ではない、
これはでも滑らない話でいける
お前は
なあ、
パンツ何色
すごい、あじゃあ1ヶ月であれ分かれた、
もうそうですね、
いやどうか、
こんなことしかしてなかった
よ、その別れ方はおもろい
なんかもう大丈夫って思いますよね、
嫌なっちゃうやない、うんそれしかも中学生
でもそいつ人間悪ないよな、
まあ単純、
うん、まあまあまあ素直すぎません、でも
めっちゃ純粋に知りたかっただけ
確かにな確かにな、うん、おもろいな、そんなやつおんねや、
いますよ、
やっぱ中学生やから、
部屋に一人ずつなるように仕組んで電話させるみたいな、
電話え会いに行ったら微妙ですか、
会いに行ったらダメだった、
あそうなんだ、
別れててまず、
あ
え、うん、
え
そうそう男女なんか
うんうんしてる、うんうん
会ごとに、それでその会に、
あそういうこと、
西ディズニーのホテルだったから、
前浜だ
みたいな感じで、
ディズニーなんか外に出てちょっと自販機行ってくれねみたいな、それないダメなの、
でもそれでなんか呼ばれてからさ、
誰にモテモテじゃないですか、なんかね
え
これ
めっちゃ面白い、それでさ同じさ行ってたのに同じなん野外学習、あ違う違う違う東京のを回れる、
あ
それのなんかお土産もら
う、
一緒に行ってたのにソロじゃないの、
何もらったんですか、
ブルームっていうダンスのチーム、でそれ携帯になんかブルームって書かれてる、渋谷のどっかで書いたスマホケースに渡されてえみたいな、
え手書き、
うん違うなんかそういうデザインがあった、
たまたまブルームがあった
の、
ね、
怖くて怖くて
怖い、
でなんかさそこがカップルのたまり場みたいになってたわけ、
やだ
そこにいるからもしかしてきなこ付き合ってると思われる、嫌さ
嫌だ、
それでなんかめっちゃ仲良かったのにその、
あーあーやだ
寂しい
な、
バイバイ、
やだ、
えなんか告白ブームみたいのない、修学旅行で冬ない冬、あかり冬はダメよ、
え待って中1の後半、うん、あのもう全員付き合ってませんでした、 なんか部活でも誰も付き合ってない人がいないみたいな。
う
ん、
すげー。すごい。どこだっけ中学校。
神森です。
神森。
一緒。
一緒でした。
知ってた？
いや今さっきね。
ウルハは
一緒。車です。
あそう。
車で。車であると。
そう。
神森すご。
でもさ待って質問があるんですけど、うん、あのなんかなんて言うんだろう。なんかたまになんか彼彼の喧嘩とかでなんか自分ばっかりなんか彼氏の方ばっかりなんか好き好きしてなんか手もつなごうとかそういうの言って女子からあんまりしてくれないからなんか冷めたとかなんかそういうのをよく聞くんですけどなんかこういう付き合ったりしたらなんかどうやってなんかこのスキンシップってやるんですか？
付き合ったことない人と。
なんかもうそうい
う。止まればいいんじゃない？
そういう雰囲気。
あ、でも行きすぎでしょ。で、付き合った日止まってたもん。
はいや。
危ない危ない。もう送金し
ない。なんか普通に。
今流れてないですよ。
え？流れてない。別にいいけど。普通になんか、コロナの2週間当たっていたさ、
うん。
で、この時にあゆみがなんか、まだ一応2年生だし、なんか受験も本格的じゃないみたいな。だからもういろんな人止めまくってた意味は、もう男だろうが女だろうがもう、なんか二人きりはあまりなかったけど、もういっぱい友達を止めまくってる時期があって、で、その時ちょうど、浦添にね、なんか、那覇工業なんだけど、好きな男の子がいて、で、その子がバイク持ってて、いろんなつながりで、今の彼氏ともつながってたんだけど、意味はこの男の子が好きさ、浦添の男の子が。で、好きだったんだけど、3ヶ月ぐらいダラダラ好きだったんだけど、2人で遊びに行ったりとか、クリスマスの日は外でオールしたりして、なんか財布取られたんだけど、財布盗まれたんだけど、まあ、そんなこんなで3ヶ月好きだったんだけど、うまくいかなくて、多分それだはずなんか、あゆみが一方的に好きだった。好き好きしてて、向こうはなんかもう、あゆみの好きにちょっと疲れたのか分かんないけど、ちょっと冷たくなって、それを今の彼氏に、共通フレンズってことで、相談してて、で、まあ相談するさ、あゆみんち呼ぶさ、お泊まりとかしてたら、なんかこっちといい感じになっちゃって、これはもうバイバイして、で、このあゆみの彼氏はもう、女性経験ゼロだわけね。いい感じの、多分、希少さんみたいな感じだと思う。いい感じの子はいるけど、付き合ったことはないし、手つないだりしたこともないみたいな。しかも、那覇工業だから、うん。男しかいない。ほとんど女いないし、みたいな。で、だったから、すごいなんかピュアだったから、多分自分から言ってこないなって意味は分かってたんですよ、それは。うん、でも、あゆみが言うしかないみたいな。しかも、そう、遅くなったらさ、受験とかもあれさ、
あそうだね、
言えなくなると思って、もう今しかねえと思って、普通に、なんか、好きだよ、みたいな。それで、そうしたらなんか、お、僕も、みたいな。かわいい。それで、そう、言っちゃった。そうそう。え、でも、あいみんちさ、いろんな子止めてるって言ったさ、さ友達だけじゃなくて、友達カップルとかも止めてるの。だから、なんか、あいみんちでカップル一人誕生した。
じゃあ、それさ、自慢する方だよな。
ほんとに。なんかもう、チュッチュしてたもん。
付き合ってた
で、びっくりしてて、あいみんは、
自分の家なのに。
そう、自分の家、でも全然そういうのいいから、あいみんは。なんか、チュッチュし始めたから、気使わせて、あいみんも、彼氏と出て、その時まだ彼氏じゃなかったけど、いい感じの人みたいな感じで、出て行って、外でブラブラ散歩して、そこでチューした。
したんだ
よ！お前何してんの？何
もう。
落ちた。
これ普通じゃないですよね、こんな恋愛。こんな恋愛普通じゃないですよね。
そうですか。
ちょっと特殊だよ。
なんかさ、カップルさ、
めっちゃ大人。
なんかイチイチしすぎたらさ、すぐ別れるとか言うさ。なんか、まあ、極端な話で3ヶ月以内にちょっとやっちゃったら別れるみたいな。あ、今も全然なんかもうさ、チューチューするべきだと思う。本当に、なんかさ、好き好き言いすぎたら冷めるとか言うさ。全然今もう付き合った瞬間からもう好き好き好きみたいな。お互い大好き大好きみたいな感じで言ってるけど、まあ、まだね、3ヶ月っていうのもあるけど、なんか全然飽きないし、ついに時間が空いたら会いたいなって思うし、なんか長く付き合ってるカップルってさ、あんまり行ってないイメージあるさ。でもその人たちってさ、だいたい1、2、3ヶ月の頃に、好き好き言い合ってた、その結果、 なんかその長く発展したんじゃないかなってあみは思うけど、うん、だから初期からさ、じゃあこらえないとなとか思って、あんま表現してなかったら、あ、冷められたのかなって思って、うん、パキーンって。
でもな、恋愛スペシャリストみたいな人がいてたよね。
誰？
なんで？
そうなの？
授業で。
名古屋で？
アマンダさん。
アマンダさんだ。
そういうの慣れてないから、うん、なんかその人めっちゃ恋愛研究みたいな、うん、何冊読んだかわからない。
もうなんか学校行ってる時は
なんか恋愛コーチみたいな、
そうそう、
仕事で恋愛の
恋愛を、うん、しに学校に行く。
13人にプロポーズされたみたいな。
すげえ。だったっけ、覚えてない
な。その人ハーフの人だから結構なんかアメリカ、
美人だったじゃ
ん。そうそう、まず美人、めっちゃ美人 で、うん、で日本人の男性慣れてないから、そういう愛情表現とかをいっぱいやったらなんか落としやすい、
絶対そうだと思う。
アメリカ人がそうだった。自分の彼氏がめっちゃ行ってくるわけ、いつも。もうなんか一番可愛いよとか、
嬉しいね
とか、毎日本当に行ってきて、うん、授業終わるたんびになんか拍手に来たりとか、
可愛い。
でも言わんかったら逆にめっちゃなんか顔落ち込んで、なんか、なんかなんでしょうみたいな本気で思うから、行ったらめっちゃ
喜ぶ。思ううちに行っとけみたいな感じですか。
絶対行った方がいいと
思う。そうなんだ。アメリカってさ、あれだけに教室とかなくて毎時間移動なわけやね。カップルが離れる時になったらもう寸劇、もう夜の公園みたいなさ、夜をさ、うん、廊下とかでやってくるのか、行かないでみたいな。
ハニーみたいな。
そう。
やってた。やってた。そうなんだ。
へ
え。いや、夢野さん、どっちから告白したんですか。
あ、じゃあ向こうが。
あ、向こうから。
めっちゃ良か
った
。いいシチュエーションだった。なんて。
湖ですか。イングリッシュポイントっていう森があって、うん、なんか夜2人でなんか歩こうみたいな、
ハイキ
ング とか、なんだろう、森だけどちょっと短いルートで出ようみたいになって、うんうん、で2人で出て、まあこの長い距離を歩きながら、めっちゃ自然とかが好きだから、うん、なんか月が綺麗だよねとかそういう話をしてて、うん、
待って、
やさきですか、
その時は月が綺麗で、でなんか日本、あの、自分がこの日本人はウサギに見えるけど何に見えると思うみたいな話とかして、なんか男の子に見えるみたいな、こういう風にしてるんじゃんみたいな話とかして、でそっから回って、でなんか雨降ってきたから、そういうなんか屋根があるところに行って、でそっからなんか自分のポケットから日記を持ってきて、これを夢に見せたかったみたいに
言われ
て、そうそう、去年から書いてる日記で、なんか本当の自分はこれだよみたいな。その時は5回目ぐらい一緒に2人で遊びに行ってて、でその時にそれを全部自分に読んでくれたんですよ。でそれ全部いい話とかじゃなくて、もうこの人の本当の心だなって思って、だから本当に思ってることを書いてるし、それがなんかただ周りの友達の愚痴とかじゃなくて、そういう社会に対してどう思ってるとか、その人と初めて話した話題もその平和についてだったんですよ。
すごいじゃん。
その時からなんかやばいみたいな、こんな、なんかアメリカ人ではこんな人いないってずっと言われて、でそっから二人なんか本当にいろんな話しました。もう社会系の話もするし、身近な友達の話もするし、でそっからその日記を読んだ時に初めてこの人は本当にこういう人なんだっていうのを分かって、その時に自分がめっちゃ好きになって、相手はずっとアプローチしてて、で結構夜だったんですけど、その時にこのプロムっていうダンスパーティーがあったんですけど、それになんか相手が誘ってくれたら自分は行けるんですよ。相手が最高学年のシニアって言って、で自分はジュニアだったので誘ってくれたから、じゃあ行くってなった時に、じゃあ自分のガールフレンドになってくれないって言われて。
年上ですか。
年は1個下だけど早く入ってるわけか。
あみがちょっとさっき吉祥さんの話を聞いて思ってたんですけど、なんかイメージでね、なんか気が強い女の人ってちょっと弱々しい男の人と結婚してるみたいなイメージないですか。だからそれだと思って、吉祥さん結構自分が超しっかり、もう字が超しっかりしてるから、
わかる、
なんかわかる、めっちゃハキハキ言うさ、で誰にもすごい笑顔を振りまいてて、だからすごい人間性めっちゃいいと思うんですよ。だからそのなんか吉祥さんの人間として強い部分に弱々しい男が
そういうさ
寄ってき って、でも、もう僕はもう弱々しいから、あの自我が強い岸尾さんに、なんか好きですななんて言えないみたいな。だから LINE で、ちょっと言ってみようみたいな。
結構でもあれってよ。いけいけ。なんか。
あ、そうなの、うん、そういうやつ意外とセチメンタルなやつが多い。
そうだね。意外と甘えん坊みたいな。
そうそうそうそう。
やつだった、ね。
だと思われる。
あ、ありがとう。
でも岸尾さんなんか国際結婚してそう。
うん、
めっちゃもうガチガチのなんかもうなんか
あの軍
人みたいな。そうなんだ。
オンライン
番
組を理解でき
ない。ああ。
アメトークとか一緒に見たくない。
アメトーク
見
たい。え、でも一人でも笑いたい。
え、ゆるちゃんの理想のあれは。
あ、聞きたい。
いいね。
ウルハですか？
急に。
うわぁ、なんかでも自分でもちょっと思うんですけど、うん、なんか人となんかやっぱちょっと考え方が違うって、経験が足りないのか知らないけど、うん、なんか大体の子は優しくて、うん、なんかなんていうの、背高くて、うん、なんかみたいな感じじゃないですか、うん、でもなんかうるは最近自分でちょっと分かったことがあって、いちいちな人が好きなんですよ。多分
いちいち？
なんかもう分かります？なんかレストランとかでもなんか何皿なんか5品ぐらい頼んで持ってくるたんびにありがとうございますってちゃんと言う人って、なんかお辞儀とかはするかもしれないけどあんまりいないと思うんですよ。なんか喋ってるからなんかみたいな感じと思うんですよ。なんかもうウルハはいちいち ありがとうございますとかなんかレジとかでも、あ、ありがとうございますって、なんかもう、いちいち、なんかもう、お礼も言ってほしいし、なんかもう、なんかいろいろ略さないでほしい。
なんか、
そういう人が多分好きだなって思って、でも、あ、そう、なんか、お父さんめっちゃ大好きで、お父さんみたいな人と、お父さんみたいな人と結婚したいんですよ。
すごいね。
でも、でも、
嬉しいね、
なんか、裏の、パパはなんかもう一応マジでなんていう、ウルハのじゃまず両親なんですけど、お母さんの方がタバコ吸うんですよ。パパは一切吸わないんですよ。でなんか一応ママもやっぱりママとしての家事とかはやるけど、なんかパパが全部やるんですよ。洗濯、洗い物、掃除、
すごい
全部パパがやるんですよ。送迎だってなんかお願いしたら断ることもないし、なんか子供のなんていうのPTA の集まりですとか、草むしりも全部行くし。
すご
い、めっちゃいいな。
そう。行くし、なんかしかもなんて言うんだろう。でもパパの方が7歳も年上で。でも、ママのことめっちゃ大好きなんですよ。
あ、いい。
でもママは、ちょっともう、じじくさいみたいな。ちょっともう、さすがに、今は子供いるからだけど、二、うん、人きりになったら、ちょっと無理かもみたいな。こんなめんどくさい人。なんか、だから、いろいろなんかリビングに物が置かれてても、ねえ、これちゃんと片付けてみたいな。なんか、いちいちうるさいんですよ。で、なんか、でもなんか、やっぱ、やってくれる人ってそういないじゃないですか。うんうんうん、洗濯、掃除、送迎、うんうん、ご飯も作っ、まあ、少ないけど、レパートリーは。うん、そう。でも、なんか、そんな人、いないよっても、ママに言われて。いないよ、こんな人求めたら無理だよみたいな、絶対結婚できないよみたいに言われて、うん、でもウルハは探したいんですよ、そんな人を。
いくついくつパパ、
46、
46か、46、ウルハ18
です。
若い時の子やな。あ、そんなことないんか。
あ、ママが21でウルハを言う。
若い、21、
うん、
で若い、また同い年かも。
39？
クレヨンしんちゃんと一緒。
知らん。
ミサイ29でしんちゃん5。
何それ
?29 で5歳あ、一緒？
何
ママが29歳の時に5歳だった。
21歳の時にウルハ産んでるから、26だよ。
違うやん。
24歳で生まれた。
あ、24歳。
あれ同じだ。
えぇ
パパの好きなとこは、そういろんなことしてくれるも好きなんだろうけど、他に、その、どういうとこが好き？
ああ、裏的に、なんか、中学校までは、うん、中2ぐらいまでは、マジで、ただのうるさいやつだと思ってたんですよ。うん、なんかもう、だって怒るのも、 でもなんか今思えばなんか怒るときげんこつだったんですね、パパから。でもパパにげんこつされてもママのところじゃなくてパパに抱きつけに泣きに行ったんですよ、今思えば。そう、パパに怒られてもパパにも泣きに行くんですよ。でなんかママがなんかお父さん嫌だっていう女の子多いじゃないですか、うん、なんかママがそれが嫌だって言ってパパっ子に育てたみたいな。
あ
って言ってて、そう、パパの好きなところはまあいろいろしてくれるところもあるし、何でもなんか拒否らないところもうなんかすごいなって、逆になんかいいっていうかすごいなって思うし、あともう一個あって、なんかなんか中1か中3の時にパパなんか田舎っぺで、なんか急にご飯の時になんか味噌汁はみたいな、味噌汁シュルって言って、
味噌汁な、
そう、あ、噛んだのかなみたいな、でなんかちょっと家族もなんかクスクスするじゃないですか、え、今の何みたいな、でパッてパパみたいな、みそ、あのこれなんて言うみたいな、たら味噌汁でしょみたいな、だから味噌汁じゃなくて味噌汁だったんですよ、待って何年生きてきたのみたいな、なんかちょっとボケてるところも面白くて好きなんですよ。なんかそうで、なんかママがあの服なんか自分のことに関してはマジで何も気に留めない人だから、うん、服とかめっちゃダサくて、うん、なんかママが全部選んでるんですけど、うん、ママが選んだの着るじゃないですか、うん、そしたら靴がクロックスみたいな、なんか上はブランドものだけど靴クロックスとかランシューとかさすがにみたいな、さすがにみたいなって、それも好きです。
いいね、
すごい
好き、
すごい。
お父さんのこと好き？
嫌い。
なんかもう申し訳ない、だからどうやったら好きになればいいのか。
え、逆に何が嫌いなんですか？
ダサいな。洋服もダサいし、うん、頭固いし、うん、でもキイのことが大好きなのはもう身に染みてわかるわけよ、うん、もう超ラブみたいな、うん、なのになんか嫌いな自分が申し訳ない。
あ、なんかいつそれ思うの？うわ無理だとか嫌いって思う。
エブリタイム、なんか
エブリタイム、
エブリタイム、なんでだろう、お母さん大好きだ、もうお母さん死ぬ、
あー分かる、めっちゃお母さん大好 き, 大好き、
塾から帰ってきたお母さんに抱きつくの、
み
たいな感じなのに、なんかお父さんに迎えに来てもらってんのに車の中ではずっと携帯触って無視みたいな、お父さん、
それで思春期
なのに、それで落ち着いた瞬間もお母さんみたいな、今日ねみたいな感じだから、なんか申し訳ないなって、
かわいそう、
なんかお父さんめっちゃかわいそうと思って、
あれじゃん、パパあんまり子育てしなかったんじゃないですか、多分パパっ子に育てられたから、
う
ん、
そうね、
お世話いっぱいやってくれたから、
なんか弟の時は鼻水吸引器があったけど、うん、ウロハの時なかったから口で吸ってたみたいな、
そう、ね、逆、
いやそんなん、逆、そんなんはそんなんは普通じゃ
ないよ、
お父さん、まあ我々お父さんお母さん、うん、だってそんな吸引器とかなかったし ね,
ね、
吸ってないと死ぬからね、
あ、まあ、
息できへんし詰まってるし、
え、死ぬんですかあれ、
だって詰まってるから、もう熱もあるし鼻詰まってるし死やんか子供は、
あ、
だから吸ってあげないと、
あ、だったんだ、
そんでフンってする馬力もないから、
うん、
うん、そのね、親はねするよね、
吸ってた、
超嫌いだったあれ、気持ち悪いこれブーって
吸引器やらんかった、なんか吸引器これかなんか。
だったっけ、うん、分かんない、忘れちゃった、
多分自分の子供っていうのもあるけれど、うん、やっぱり苦しい、明らか苦しい、理屈で苦しいわけじゃん、鼻詰まってる、熱ある、うん、口でしか息できない、うん、で口で息してるっていうことは、まあ、体温を下げてるわけじゃな、
うん、
単純に、うん、で詰まってる、夫婦言うてるから、もう、もう馬力もないわけさ、鼻じゃない、で固まってくるからね、乾燥するから、うん、だからもうそれも吸い出すしかない、
そうだったんだ、あれ、うん、
それはもう
ですけど、ね、
そうそう、だからまあそれはね、やっぱ親になってなったらいいね、なら、みんな、まあ、やるかやらへんかちょっと別として、その気持ちは分かるよ、
い
や、うん、あのいつも言うけど行為はね、時代によって変わるじゃん、だから今言うように、うん、僕らの時は吸ってたけど吸引器がある、うんうん、昔だったらその搾乳機みたいなのがあっておっぱいあげてたりとかするけど、今はミルクじゃん、
うん、
その時代によって変わるわけさ、うん、全部だけど気持ちは一緒だ、
うん、
ここが大事、うん、うん、やり方は変わるよね、水なんてこれ昔僕らお金で買うと思ってなかったもん、でもみんなは当たり前にお金買うと思ったでしょ、うん、買うでしょ、これほら水に対しての価値観って変わったわけさ、これで100円、
うん、な水なんて売っても絶対売れへんと思ってた、
そうそう、だけどそれって変わったわけさ、でも水の大切さは一緒だ、
うん、
え、じゃあ何で水飲んでたんですか、
水道。
水道水。
あ、まあ、沖縄はね、ちょっとまあ水の問題もあると僕も一緒にずっと言って思うけど、うん、まあまあ大阪ですらもう今はね全部ペットボトルじゃない、うんうん、水道水なんかで飲まないし、ご飯炊くのもペットボトル、ペットボトルが浄水器かな、ね、だからまあそんなんあるけど、やっぱりこう事柄、僕いつも会社でも言うんだけど、事柄って変わるよ、時代によって。だって言葉ってまあ言うやない、よくなんでそんな言葉使うなとか、しゃべるとか、例えばわらわらみたいな今、今のね。だけどその今の子は言葉が悪いっていう大人がいっぱいいる、うん、ね、ちゃんと喋れてない。じゃあお前らもじゃあ何々でござるって言えよって話。そうだから、何が正しいのかはその時代の今が正しいのよ。うん、だからそのちゃんとした日本語喋りましょうなんていうおっさんおばはんは頭固すぎてやばいねん。何がちゃんとやねん、そのちゃんと立証してみろっていう話よ。じゃあお前らが江戸時代はちゃんとかもしれへんや。ただ私らが習った時にがちゃんとやという認識をして、あなたたちはって話さ、そんなことお前何勝手に決めてるんだよ。だって私たちが先生になったら、仮にそうな、お母さんとかになったらちゃんとしたこと喋りなさいって言っても、娘たちは多分リとか言い出すよ、リとか言う今は言うかもな、と言う。だからもうちょっともう違う。もうなんならもう、宇宙人と喋ってみたいなこと言うかもしれんよ。でもそれは今さ。うん。うん。まあ、そんな話、また立派なこと言うてしまった。
喋ってるよね、うん、ちゃんとちゃんと配分をちゃんと自然に考えて、みんながまんべんなく喋れるように。
10分やけど9分20秒ぐらいで話盛り上がる時あるやんかこれが一番困る
確かに確かに。
やっぱ高校生って、高校生ってっていうか、こう今のね、うん、いつも言うけど今の時代のこの令和2年か、うんうん、そのコロナ禍の時代を生きるアプリ持っとんな、こいつらな、こいつら言うたらあかんけど大阪弁で、まあ、言ったらあかんけど、ほんまこの子らはちゃんとアプリ持って生まれてきてるっていうね、
あの時代をね、うん、楽しむね。
いや本当にそうやと思う。
見くびったらあかん。
いやもう、まあ、見くびってないけどちょっと遠慮しすぎたよね今回はね。
ほんまやね、本当やね、うん、ねえ、みんなすごい上手に喋ってる。
やったー。
慣れてる？慣れてる？
もう夢のプロ。
慣れてない、ね。
じゃあね、喋りたいことあるってだもんね。
平和について言うてたね。
はい。
あの平和、その今言うてたその森でね、彼氏とうさぎか花か知らんけど、月見ながらさ、そのいつか、そのいつか本当に平和の話したわけやない？うん、平和ってどんな感じ？
最初に。うん。会った時、ずっと理科のクラスが一緒だったんですよ、
うんうん、
でこの遠足みたいな、雪の遠足みたいな感じで雪、うん、なんていうんだろう、スキー場に行って、うん、まあ、いろいろグループでやって、でたまたま自分たちのグループとあっちのグループが、まあ、同じ相席みたいな、うん、昼食時間にそうなって、でちょっと喋って、でその後になんだろう、スナップチャットを交換して、でなんか月曜日になんか直接話したいみたいな、もっと知りたいみたいなことを言われて、でなんか君がなんかスマートかどうかを知りたいって言われて、
スマートチャットで、
最初それが意味わかんなくて、で英語もなんだろう、全然完璧じゃないし、まあ今習っている授業とかも本当に頑張って聞いてるぐらいだったから、でも全然そんなじゃないよみたいな話をして、会った時に自分は昔友達といろんな深い話をしたんだって言われて、でその時たまたま1年前にハワイにも留学行ったんですよ、うん、でその時に平和の定義について聞かれて、この留学中に絶対見つけたいと思ってたんですよ、
うん、
でこの7ヶ月の留学で、例えばホストファミリーがこの軍人のずっと家族だったりとか、あとはその子がめっちゃ銃が好きで、
うん、
でそっから銃の話になったんですよ。じゃああなたにとっての平和は何か、で夢はこの、自分はずっとそれについて考えてきてて、アメリカに来た時に人種差別はあったらじゃあ平和なのかとか、ただなんだろう、 戦いとか爆弾とか人の命をなくすものが平和じゃなくて、それ以上にもっと自然も考えないといけないんじゃないか、人間だけが幸せで平和って言えるのか、うん、とかを考えてて、でそしたらその人が愛だよって言ったんですよ。あ、確かにと思って、それまではずっといろんな定義について本当に考えてて、うん、誰かを思うこともそうだし、でもなんか怒ることも愛なのかなとか、うん、でそういう風にいろいろ考えていって、でなんか、まあ、その時ぐらいからちょこちょこ一緒に遊びに行くようになって、うん、でシューティング行かないって言われたんですよ。銃を、そうそう、うちに本物の、ね、
本物の、
そうそうそうそうそうそう、でアイダホ州は緩いから大丈夫だよって言われて、ホストファミリーとかに聞いて、でなんかまた銃の話になった時に、自分は銃がめっちゃ嫌いっていう話を最初してたんですよ。で日本人だから見たこともないし触ったこともない、で本当に人を殺すものなのに、なんかそれがなくなれば平和になるって最初思ってたんですよ、うん、だから全ての武器がこの世からなくなってほしいって言ったら、うん、相手は違う、銃は守るためにある、うん、って言って、これがあるからこそ愛する人とか家族を守れるんだよって話になったんですよ、うん、だから同じ自分も相手も平和を願っているのに、もうその概念が違う、うん、でその定義が違う、だから一つの世界平和とかって難しいんだろうなと思って、でそっから銃の話をしていくうちに、自分は銃について何も知らないって気づいたんですよ。で触ったこともないって本当にないし、うん、重さも分かんないし、どういう仕組みで、なんだろう、飛ぶのかとか、うん、どれぐらいの影響があるのかとか、でそれについて、まあそれからこの銃とか、あと薬物についても結構これも話しました。自分は絶対ありえないと思ってたけど、アメリカではそういうのが意外とある、うん、でその中でなんでそういう風に社会が思ってるのか、なんで日本はそう、なんだろう、絶対ダメみたいなあれがついてるのかとか、うん、っていうのをいろいろ考えて深い話をしてました。
深すぎる。撃ったんですか？
撃った。
どうだったですか？
結構なんだろう、衝撃が強くて、自分に入ってくるのが強くて、で最初はもう押すのがめっちゃ怖くて、で押したら、あ、なんだろう、こんだけで人って死ぬんだなと思うぐらい簡単で、だって殺すとかじゃないじゃん、
うんうん、
刺すとかじゃないじゃん、
うん、パンだもん。
そうそうそうそう、いろんな銃なんか撃ってみたけど、なんかその時に多分自分知らないのに、なんかずっとダメっていうのはどうなんだろうと思って、じゃあなんでダメなんだろうと思った時に、やっぱそういう違いだとか、まあ、人はなんかその自分の彼氏が作るものとかが結構好きで、じゃあこの道具もなんかいつでも人を殺せる道具になるって言われて、確かに銃だけじゃない、で言葉の暴力もあるっていう風に考えていって、もっと世界でっていう、なんだろう、ことで考えたら、自分を守るために銃は必要なのかもしれないって思えるようになって、だから本当に日本だけの、ずっと日本で住んでて見たこともないダメダメって言われてて、特に沖縄なので、沖縄戦でこういう攻撃があったとか、そういうのを見てきたから、見てて聞いたりしてきたから、もう本当に反対だったんですよ。だけどこういうことあるんだっていう違った面からそれを考えられて、すごかった、とってもいい機会でした。
良すぎる。
必要なものって、世の中ってね、その必要なものじゃないもの、よく言われる、世の中には必要で、そもそも必要でないものって存在しないですよ。でこの話するとね、戦争もかって聞かれるの、うん、実はね、でも戦争や軍事や軍備は、その必要であるかないかっていう話になるのね。でもそれって逆に言ったら、軍備軍事力を使うことで生活してる人もいっぱいいるわけさ、世の中には。それはだからアメリカだけじゃないよ、自衛隊もそうだろうし、仮に例えば鉄、そもそも僕が作っている鉄が鉄砲玉になるのか東京タワーになるのかわからないね、そもそれ言い出したら。だけどそれを、鉄を作るっていう、鉄鋼なんていうのもそうね、それにいろんな、その結果武器になったり、結果戦争になったり、これがなくなると、ここの需要がなくなるので、じゃあ生活どうすんのってなるし、だからない、必要でないものって世の中にないのね、うん、だからじゃあ争いがええのかっていう話とまた違う話、今ように守るっていうことが愛であれば、 これは必要ね。うん。うん、で、まあ、ちょっと大人だけの、大人の話とか僕が思うには、まあ、あの結論から言うとね、あの、遠慮のない愛。要するに自分が、要するに見返りのない愛よ。うん。これしたいから誤解してよと。愛情あんねやったら私のこと分かってよ。的な話じゃなくて。その本当の心からの愛情があれば、ほんまに、あの、何もかもなくなる。平和になる。それをだって、持ってても、使うことないもの。まず。で、刃物もそう。だって、愛情があって、例えば、一緒に乗ってて、逆に僕はテロリストとして、そこで爆破すると、家族がみんな困るとか、いろんなこと考える。そうやって自分だけのことじゃなくて考えれるようになると、それが見返りのない愛であればそれはしなくなるし、で陣地取りに行く必要もないし、そこの魚の領域圏取りに行く必要もないし、で相手を上から支配する必要もないから何も起こらないね。だからあの、まあ、宗教、まあ、僕はアメリカ人っていう表現になっちゃうけど、よく愛があればっていうけど、俺はあれは確信ついてると思ってる。ただ、本当の愛って一体何ですかって話を しないよね。教育の中では。それはたくさんあるで終わらせてしまうから。でも実は愛情って一個しかなくて、見返りのないもんで。僕は子供たちに愛情あると思ってる。うん。僕は究極生きててくれたらいいと思ってる。それ以外は全部許すって言ってやる。うん。出世なんかしていらんし、だってその子がその子らしい人生を歩んでくれることができれば、これが一番幸せじゃん。決して子供を産むことでも結婚することも出世することも100万円分に稼ぐことでもないじゃん。自分が夢を持ってその子らしい生き方、もしかしたら親には言えないけど心に傷があったり体に傷があったりする、もしかして。それを克服するために生きてたとしたら、それはそれでいいじゃん。だから、何か自分の価値観を押し付けることを持たずに、愛情がきちんとあれば、逆に世界っていうのは本当に平和やと。だから、ま、あの、その今言ってる愛だよっていうのは、あ、本当、僕は、もう、まさしく答えやなと思って、その子すごいなと思って聞いた。うん。
すごい話やったね。
いやーね。
いやー。
平和って。あの、俺ラジオで喋ってた相手。え？もうそれ。いやこれね、ぶっちゃけた話ね、大阪のやつ聞いたら怒ってくるで。お前が言うなよ。
ほんまやな。いやでも愛情って本当にシンプルだもんね。
うん、
ね。そんな難しいことじゃないんだけど難しいんだよねきっとね。
考えると難しいやろね。感じると結構。
するとね、でも見返りっていう話をしてたけども、そうよね、見返りをなんで欲しがるんやろね。
いや結局脳みそ、まあ、アホな脳みそ使うからよ。
計算するから
っていうか腐ってんの脳みそなんて。
あ、そういうこと。
うん、あ、そうやな。脳みそなんて腐ってんのに、これ腐ったらお前納豆乗ってるみたいなもんやから
なんで納豆を悪くするから。いやいや私は納豆好きですけどみたいな。
はいはい、
はい、ではこの番組は株式会社カワイコーポレーションがお送りしました。この番組ここみらへの応援メッセージや感想質問などもお待ちしています。お手紙の方は郵便番号 900-0013 沖縄県那覇市牧師2丁目 18-4 パレット牧師ビル FM 那覇ここみら係。メールの方は 780@fmnaha.jp780@fmnaha.jp ここみら係までよろしくお願いします。では本当に今日は皆さん初めての2時間連続の収録でしたけども、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では聞いてる皆さんはまた来週もこのお時間にお会いしましょう。せーの、
バイバイ。